くとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは皆さんからのメッセージ紹介していきます。こちらは奈良県大和高田市からお送りいただいたのは岡村小雪さんです。ありがとうございます。かっちゃん先生、冬はカサカサ肌が痒くて困っています。唇もリップクリームを塗ってもひび割れてしまいます。手も指も赤切れでバンドエイドをいっぱい貼っています。先生どうにかなりませんか、いい方法教えてくださいと。痛いですね、割れたらね。続いてこちらです。吹田市から送ってくださったのは東谷優子さんです。2024年も勉強させていただきます。先生頼りにしています。今の私の悩みは便秘です。トイレで生き物は良くないとのこと、ドキッとしました。私はいつも長く頑張っていますが、最後は強く生きんでしまいます。食生活に気をつけて少しでも改善できるようにしていきたいです、ということですね。他にも平野区からはなるやくにこさん、市場のあてしから寺下しげこさん、堺市からはラジオネーム給食一筋30年さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、便秘の方ね多いんですけどね、基本的にやっぱり腸内フローラと食事なんですよね。
ですよね。
まあ、食物繊維の多いものをねいろいろ召し上がるとかね考えたらいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、水分もしっかりとってください。
まあ、来週もちょっとね食事のことをお話ししますからね。
はい。
まあ、それとね、冬になってねお肌がカサカサね、あとまあ手の赤切れて、これも大体もともと低血圧で毛細血管が少なくて血流が悪い人なんですよね。だからまあとにかく血液量が増えるような、まあ、食養生、まあ、それと血液循環促進しかないですよね。まあ、水素療法なんかいいかもしれないけどね。
水素療法、
まあ、いつまでもね若く元気でってねみんな思っちゃうんだけど、
はい、
でアンチエイジングにはね活性酸素を除去するのがいいって言われてるんですけどね、でその最先端は、まあ、腸内フローラなんだけど、でね、腸内細菌がね未吸収の栄養を食べてさまざまなガスを作るんですよ。まあ、これ大腸なんですけどね、で腸内細菌の種類によって好む食べ物が違って、で発生するガスも違うんですよ。
あ、まあ、だから言ったらおならとかも人によって匂い違うの、そのせいです
でね、炭水化物はね発酵すると二酸化炭素、水素、あとメタンガスなんかを作るんですね、でタンパク質はね、あるいは脂質、油はね、まあ、インドールとかスカトールとかね、アミンとか硫化水素、アンモニアなどね、特にね動物性タンパクの方が有毒ガス作っちゃうんですね、まあ、硫黄含有してるからなんですけど、で大豆とか野菜はね食物繊維が多いからガスを吸着排出してくれるんですけど、ただね腸内フローラの状態の悪い人はやっぱりねガスが増える場合もあるんですね、でガスが溜まる人はまあ、腸内細菌のバランスが悪く蠕動運動が悪いっていうふうに考えてもらったらいいかな。だから過敏性腸症候群なんかまさにそれなんですけどね、で腸内ガスはね粘膜、腸の粘膜から吸収されるから、粘膜の状態が悪くてガスを吸収しにくい人なんかはお腹がいっぱい出たりする場合もあるんだよね。
そういうことですか。
だからいずれにしても、まあ、根本解決は腸内細菌の改善と粘膜の改善修復ですね、それと食養生なんですよね。で、まあ、乳酸菌生産物質飲料で腸内発酵が良くなってね症状の改善例なんかも報告されてるんですけどね、で最近ね病気と、まあ、体内ガスと腸内細菌の因果関係も随分分かってきたんです。もうこれはもう10年ぐらい前からかな、で活性酸素と水素ガスの関係も面白いんですよ。
活性酸素と水素ガス、
で最近はね水素ガス吸入療法を治療に取り入れているクリニックなんかも増えてるんですね。
そうですよね、見るようになりました、
でね水素はね脳のね血液脳関門っていうところを容易に通過して脳の中に入っていくことができるから、脳の中で発生しているね、まあ、ヒドロキシラジカルっていうんですけど、反応性が高い活性酸素、まあ、悪玉活性酸素って言った方が分かりやすいかな。
悪いことするんですね、
まあ、これもね消去できるんですね、
水素が、
で脳内に入った水素は 脳神経細胞を、まあ、そういったね酸化ストレスから守って、うん、パーキンソンとかうつ病とかね認知症などのね脳神経障害に起因する病気を改善することも分かってきたんですよ。で腸内細菌学会において脳と腸の関係についてはね脳腸相関とかね、
うん、
あるいはね腸脳軸って呼ばれてますけど、
はい、
あの水素酸性菌があの作る水素がね脳腸の相関関係の中心的な役割を、まあ、果たしてて、
うん、
で難治性下痢とかねクローン病とか過敏性大腸炎とかねさまざまな、まあ、炎症、
うん、
それからパーキンソンリウマチがんそれから動脈疾患ねあと認知症うつ病それとね早産なんかにも効果があるって言われてるんですよ。
いろんなところに効果があるんですね、
はい、で私ね慶応義塾大学のねあの医学部の研究資料って持ってるんだけど、
うん、
2016年に水素吸入療法っていうのがね厚生労働省が定める先進医療 B っていうのに登録されて、
はい、
2% 水素吸入療法はね院外心肺停止患者、まあ、だから病院外で心肺停止した方ね、うんうん、の、まあ、救命とか、まあ、予後の改善などの、ね、効果が報告されてるんですよ。でねあの、まあ、水素吸入療法ね行ったところね通常ねあの、まあ、心肺停止された方の、ね、生存率っていうのがね大体 61%、
はい、
これがね 85% なのにまでね
改善されて2割近く増えてるんですね。
2割、うん、そうですね以上かな、うん、
はい。
でね障害のない回復率っていうのがねだいたい 21% だったのが 46% に、うん、まあ大幅に上がってるんですよ。
やっぱそこ大事ですものね、はい、
でその他ね脳梗塞心筋梗塞それから、まあ、血栓のね抑制効果とかねそれから自律神経で高血圧抗炎症作用なんかも報告されてるんですよ。
へ、
血圧下がるってことだよね、
はい、
で血中水素濃度を 2% に上げるっていうことなんですけどこうするとね効果がすごく上がって、
うん、
ただね上げすぎるとね効果が落ちるようなんですよね。
あ、ということはやっぱりほどほど
そうい
い濃度がこの 2% っていうことなんですね、うん、
だから水素はね効果があるからたくさん吸入すればいいっていうものじゃないようですね、
うん、
で体内のやっぱり調和が取れる濃度がいいんでしょうね。
何でもバランスですね。
でこのね慶応義塾大学医学部が使用している水素吸入器はね私もこう医療機関に頼まれてね、まあ、ご紹介もしてるんですよ、
はい、
ただ一般の方がね買うにはね結構値段高い機械なんですね。
やっぱり医療機器ですもんね、
う
ん、
まあ100万単位の値段ですからね、
うん、それは厳しい、
うん
うん、
でね家庭用が欲しいっていう方には小型で使いやすいね国産の機種もご紹介してるんですよ。
あ、もう家庭用のものもあるんですね、
うん、はい、随分たくさんご紹介したけどね、だご興味ある方はね、まあ、美容の健康センターにねお問い合わせいただいたらパンフレットなんかもねあのお送りさせてもらうことできますんでね、
はい、では電話番号をお知らせしておきましょう。 0120-131-043 フリーダイヤル 131-043 です。ビオネ健康センターまでお問い合わせください。
で、まあ、体内水素をね機械を使わなくてもある程度増やす方法もあるんですよ。
それはどうしたらいいんですか、うん、
水素は、まあ、機械買わなくても済むやね。
ですもんね、うん、
ただ機械ほどはたくさん増えないんだけど、
うん、
やり方はねやっぱり食事と腸内細菌ね。
ということは自分のお腹の中で増やせるということですか。
そう、お腹の中で作るんですね、
うん、
で炭水化物ダイエットブームになってるけど、
うん、
炭水化物もね腸内細菌には必要な栄養なんですよ、
はあ、
で生体ガスの中のね、まあ、水素っていうのはね腸内の細菌が炭水化物を発酵させる際に、まあ、増加するんですよね。
ということは炭水化物いりますね、
うん
うん、
でね 1g の炭水化物が腸内細菌で発酵するとね 150-200cc の二酸化炭素を作るんですよ、
はい、
それと同時にね 50cc の水素ガスを作るの。
へ
ー、だからまあ皆さんが呼吸でね吐き出している炭酸ガスの大体半分はね腸で作られてるんですよ。
はい、
で腸管から吸収された水素は呼吸から約ね 14% ぐらい排出されてるのが分かってるのね、
うん、
でその他ね、まあ、皮膚なんかからもね、まあ、排出されるものもあるから 要するに腸で発酵して作られた水素の約 80% が体内で消費されてるんですね、
はい、
でそれがね活性酸素を除去してるんですよ。ね、だから、それとね水素を使うことによってね、血液循環も良くなるんですよね、
はい、
で食生活のいい人の腸の中では1日によ、
うん、
10リットルから12リットルの、ね、水素ガスが作られてるんですよ。
あら、自分の体内で、まあ、食生活が良かったらそれだけ作り出すことができるんですね。
そう、うん、だからまあ例えばね今日のお肌の状態悪い人とかね体が冷える人なんかは水素の量が少ないかもしれないよね、で、まあ、やっぱりねこう腸内発酵を、まあ促す食事っていうのがすごく大事なんですよね、
はい、
でね食物繊維とか発酵食品は体内水素を作るあのバクテロイデスっていうね
菌バクテロイデス、
うん、っていう菌が増えるんですよ。
はい、
でこれもやっぱりね和食が一番ですよね。
これはいい菌なんですね。
そうで穀物、うん、だからお米ね豆類芋かぼちゃ、
うん
ね、それからあと発酵食品、
はい、
野菜海藻根菜類小魚がおすすめなんですよ、うん、まあいつも言ってることなんですけどね、
はい、
で食事もね面白いことにね食事を食べて約ね2時間ぐらいすると体内水素量って増えるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、うん、だから、まあ、貧血低血圧とかねそういった方なんかはやっぱ朝ごはんは食べた方がいいんですよね、
うん、
であとね肉とかね揚げ物炒め物甘いもの好きな人いるでしょ、
はい
ね、これ控えめにしないとね腸の中のやっぱり腐敗菌が増えちゃうんですね、まあ、ウイルス菌とかね、
うん
うん、それとあとね、まあ、デブ菌これも増えちゃうんで気をつけた方がいいですね。
ここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。酪酸菌の宝庫、生きた多種類の脂肪分解菌、タンパク分解菌、食物繊維分解菌、糖質分解菌が働いてくれるビオネ酪酸菌カプセルを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jpdrk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルカッチャン2月プレゼント係まで。ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。しますー。